聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書5章1節から7節まで1067ページでございます。私は歌おう、私の愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にぶどう畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いぶどうを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いぶどうが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいぶどうであった。さあ、エルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで、何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされる任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家、万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで売られたのはユダの人々。主は裁き、ミシパトを待っておられたのに、身を流血、ミスバハ。正義、テダカを待っておられたのに、身を共感、ツヤカ。新約聖書のマタイによる福音書、第20章の1節から16節まで38ページ上の段で、はい、天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう、と言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になって、ブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を 受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。お祈りいたします。天地万物をお作りになり、日や月や季節を分けてすべ収めておられる主イエスキリストの父なる神様、新しい年第二の月、最初この安息日に私たちをあなたの御前に召し出してくださいました、この恵みを心から感謝いたします。どうか集う私たちを祝福し、あなたが備えておられる安息に今日も預からせてください。巷では昨年暮れに誕生した政権が声高にデフレ抑制から経済成長の方策を論じている中にあって、私たちはあなたが御一人を通してお与えくださった心の豊かさを求めてここに集まっています。どうかふさわしい生き方をあなたが示してくださいますように、あなたのあふれる豊かさをもって私たちを満たしてくださるように祈りを合わせます。神様、あなたがご存知のように私たちの国では領土の問題から国際紛争が高まりつつあることをもって、政権の座についた指導者や政党が武力の行使までを選択の視野に入れて対抗できるよう準備を始め、そのために平和憲法までも改めようとする働きが台頭しています。どうかこうした為政者をいさめて、聖書の御教えにふさわしくあなたが備えてくださった平和憲法を守り抜くことができますよう、またあなたの御心にかなった人々を増し加え、御権平和の輪を大きくすることができますように祈ります。私たちは一年中で今一番寒い季節を迎えています。どうかそれぞれの健康をあなたがお支えくださり、この厳しい季節を乗り越えることができますように祈ります。また差し障りがあって集うことのできない友がおりますが、あなたの癒しに預かって再び愛会することを得させてください。私たちはこの教会のために祈ります。どうかふさわしい牧者をお使わしくださり、教会のさらなる発展を期すことができますよう、そのために私たちが取るべき務めをあなたが私たちに表してくださるように祈ります。人生に疲れた人、将来に不安を覚えている人、道に迷っている人、これらの方々にあなたの御恵みが届きますように、ここに集う私たちが良き友として仕えることを得させてください。受験期を迎えて進路を決めるために今挑んでいる青年とそのご家族をあなたが豊かに顧みてください。これらの拙い感謝と祈り、それぞれの心の内にある祈りに合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のマタイの20章、天国は次のように例えられる、そういう言葉を持って例え話が出てくるのですが、この最初の言葉はマタイの、独特のといいますか編集の言葉です。たくさん 例え話がありますが、それを神の国の例え話、天の国の例え話、そういう形で編集をしたのはマタイ福音書記者であります。で、今日取り上げたブドウ園の労働者の例え話はマタイ福音書にしか出ていない例え話であります。しかしこれは本当に天の国とはどういうものであるかを言い得て余りあるイエス様の例え話であると私はそのように心から思うものであります。で、天の国というのは必ずしも死後の世界ばかりではありません。私たちの生きているこの日常的な生活の中にこそ天の国があるべきものだと。三条の説教の頂点にあたる部分で、先ほどお読みした、読み交わしましたマタイの三条の説教の六章の部分ですね。ここに、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が世知に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられると。鎌ヶ崎のカトリック神父本田哲郎さんは小さくされた人々のための福音、そういう題で4つの福音書と使徒言行録を独自の理解を持って訳しておられますが、この部分についてつまり6章33節ではこう訳しておられます。あなたたちは何よりもまず神の国と神による解放を求めなさい。そうすればこういうものは皆加えて与えられる。マタイ福音書記者にとってイエスの教えは地上にあって私たちが生きていく上での物差しであり目標として掲げています。しかしそれはただ単に一人自分がどう生きるかというのではなくて、多くの人と共に目指すべき生き方であり、そのように生きる人々の交わりを指して天の国、そういう言葉を用いているのであります。今日のブドウ園の労働者の例えはマタイの意図に沿ったある意味で最もふさわしい物語の一つであるように私には思います。物語はある家の主人、これは言語ではオイコデスポーテスというんですが、オイコスというのは家というですね、イコノミー、オイコノミー、その家というんです。デスポーテスはデスポティックという英語もある通り、まあ支配者、まあ、独裁者とさえ言える訳す人も出てくるんですが、家の支配者が自分のブドウ園で働く労働者を雇うために朝早く出かけるところから始まります。なぜ朝早く出かけたのでしょうか。まあそれは常識的に収穫をできるだけ多くあげるためであった。それが普通の考えです。私もそう思うのですが、しかし深読みをしたがる聖書仲介者はわざわざ旧約聖書レビ記19章9節から10節を引用しています。これも勉強になるので一言紹介いたしますと、穀物を収穫するときは畑の水まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実は拾い集めてはならない。これらは 貧しい者や希留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。マタイ記者が例え話のタイトルに天の国をつけて、その内容にふさわしい慈愛の共同体が以下に展開されていたわけですが、確かにこれも旧約聖書の中の優れた同じような愛の共同体を語っている文章に違いありません。これの出典は南王国のヨシアという王様、これ北王国イスラエルが滅んだ後のことなんですが、宗教改革を行いました。そしてその宗教改革の法典が申命記の中に12章から16章に残されていますが、先ほどの引用はその中の一つで、実に慈愛に満ちた宗教改革であったということができると思います。私たちが今注目している不動園の主人が朝早く労働者を雇うために市場に出かけたのは、畑に落ちている葡萄を貧しい人たちが神明期にあるような恩恵に預かろうとして来ているので、こうした人々に朝の挨拶をするために早起きしたというのが解説者の意向です。まさか先に拾われないようにするためであったとは考えられません。もしそうであれば、慈悲深いこのご主人の物語にそぐわない行動を主人は取ることになります。さらに進めて私の広げるところですが、もっと遅く仕事に出れば、それだけ多くこの貧しい人たちが落ちているブドウを取ることができたかもしれません。そういう慈愛に満ちた思いというのはなかなか麗しいものでありますが、でも単純に考えて、この物語は朝早く出るということは収穫を多くあげようという、それに尽きているように思います。私はこの物語を読んで、その度に私が中高生の頃、山手線の原宿から渋谷を通っていく朝7時ごろ、そこに、公共職業安定所というのがあって、そこに大勢の日雇い労務者たちが集まっている状況をいつも思い起こすのです。今は代々木公園になっておりますが、私が通っていた頃はワシントンハイスといって米軍の施設で、とりわけあの山手線に面しているところは一戸建ての住宅で、米軍の家族住宅がそこにあったのですね。今はオリンピックのあの丹下健三さんのお作りになった2つの、水泳プールと、もう一つはバスケットのでしょうか、それがありますが、あの頃は今のところです。ニコヨンと呼ばれた日雇い労働者が一日の仕事を得るために朝早く、そうですね、私はもう7時半ぐらいのところですが、もっと早く仕事を求めて集まっていました。ニコヨンとはその当時日雇い労働者の日給が254円だったところからそのように呼ばれていました。道路の片側にはトラックがたくさん集まっており、仕事の手配師と契約を結んだ労務者たちは早速トラックに乗り込んで道路工事や建設現場に行ったのだと思います。10時ごろたまに遅く行くことがあると、もうあの職業安定所の前は誰もいません。また学校の帰り道、4時ぐらいだとニコヨンの人たちが道路工事をしているのに出会います。今のようなローラーとか機械化されていません。全て手仕事です。でもその代わり何か親しみを覚えるような、親父のためなら縁やこうらと ご存知でしょうか。息子のためなら縁やこうらと、その不審になってるんですね。ちょっと恥ずかしいですが、やっぱ若い人たちに知っておいてもらいたい。親父のためなら縁やこうらつって、重い分銅みたいなのをですね、叩いて、そして道路を固めていったんですよ。そういうのが日雇い労務者だったのを、まあ、中高生で見ていました。で、聖書の葡萄園のこの労働者を読むたびに、今でもあの情景が思い浮かんでくるのです。慈悲深いこの雇い主は9時にも広場に行くと、そこに仕事を求めて労務者がいたので、あなたたちも葡萄園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言っています。ふさわしい賃金、公正なとか、あるいは正しい、ディカイオスという言葉なんですが、そういう意味でこの物語は大変重要な意味を持たせています。つまり通常私たちが正しいと思っている物差しとは違った視点で、また尺度でこの主人イエス・キリストが出来事をこれから述べようとしているからです。12時ごろ、3時ごろまた出て行って、同じようにふさわしい賃金を支払う約束をして葡萄園に送り込んでいます。またここで深読みをする聖書仲介者がこう言っています。このご主人はこれほどまで怠け者にも慈悲深くある。仕事を怠けて遊び歩いた挙句、広場にやってきた労働者まで雇い入れると解説をしているのです。まあ、そうであるかもしれませんが、しかし私にはそうは見えないのです。後から雇われた人たちは足を棒にして仕事を探し回っていたけれども、仕事にありつけず、最後にまたあの広場にやってきたというのが、むしろ人ではない、働かなかったのではなくて働けなかった、そういう視点を持って、読むと、この場面は慈悲深いご主人の姿がよくわかるように思うのです。ドラマはこれより最高潮を迎えます。夕暮れ1時間前の5時、葡萄園の主人はまだ失業者はいないかと思いながら広場に行ってみると、やはりそこに集まっていたので、なぜ何をもしないのかと尋ねたら、誰も雇ってくれないのです。そういう答えが来ます。主人は彼らにも、あなたも私の葡萄園に行きなさいと、そう言い伝えます。さて、日没を迎えて、だいたい朝6時から出て行って夕方の6時というのが仕事の手順ですが、その夕方日暮れ6時になって、葡萄園の主人、この葡萄園の主人、この場所から8節からはですね、先ほどのオイコデスポーセスではなくてキュウリオスを使うんです。救い主です。主人は救い主の方に言葉を入れ替えています。この救い主は召使いに労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと命じます。そこで5時ごろ雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取っていきます。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。すると彼らは主人に不平を言います。この時の主人は給料制ではなくてですね、先ほどのオイコデスポーテスにきちんと変えてるんですね。それが言語で読む時の面白さになっています。最後に来た連中は1時間しか働いていません。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは何事ですか。主人はこの時はキュリオスです。その人に答えています。 友よ。普通はフィロイ、フィロスとかフィラデルフィアのあのフィロスなんですが、ここではエタイレという言葉、仲間、同僚、同じ釜の飯を食べる人という、まあ、そういうふうに訳すのがいっぱい一番いいと思いますね。でそういうふうにこの主人は相手を中に包み込んで、あなたに不当なことはしていない、あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか、自分の分を受け取って帰りなさい、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。ここでちょっと触れますが、私は授業でこういうのを扱った時にですね、やっぱり不当であると、私たちだって文句を言うというのがほとんどです。でそれはアルバイトで苦労している人たちであればあるほどですね、汗水流して働くことの重さを語ることになるんですね。まあ、したがってこの話は常識的ではないということができるかもしれません。でそういう意味でですね、マタイ福音書もこれは仲介を入れています。初代教会の人たちはこの例えを聞いてやはり当惑していた。そこでマタイ福音書は最後に仲介を入れます。このように後にいるものが先になり、先にいるものは後になる。またこの編集句を例えが始まる前、つまり20章の一つ前の19章30節を用いています。しかし先にいるもののいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる。この19章の結びの言葉はペトロがこの通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたという短いそういう言葉があります。弟子になった時の覚悟を語った言葉に対するイエスによるさらなる献身の覚悟と新会員への配慮を教えた言葉として、先なるものは後、後なるものは先と。そうするとこの例えは最後に入会した教会への配慮として、また記者は教会に教えるための教材に用いています。さらにまた朝からずっと働き詰めてきた人たちをユダヤ人に例える人もいます。まあこれはマタイが言ってるわけじゃないんですが、解釈です。最後に雇われた人たちを異邦人として解釈する人たちもいます。こうなるとイエスの例え話は隠喩、背後に隠された意味を語る物語になってしまいます。事実このように解釈すると、最後の人たちから支払われ、初めにいた人たちも等しく同じ恵みをいただく、それは大変教会的に聞こえます。マタイ福音書記者はそういう仕方でこの物語を収めようとしているのですね。この後なるものは先には、赤岩先生がよく言っておられたことで、教会はいつも開かれていなければいけない。それは先なるものが後に、後なるものが先にだと。これはマタイとぴったり一致いたします。ブドウ園の主人が救い主キュリオスである理由は、最後に雇われた人々も最初に雇われた人も等しく一デナリオンの約束を持って対応している、そういうところにあることを私たちは見逃してはいけません。イエスによる正しさ、イエスの物差しは世の人々から見ると不公平で苦情を言われるものであるかもしれません。しかし一デナリオンに注目いたしたいと思います。それは労働者が一日の糧を得るのに必要な生命維持のためであったとしたらどうでしょうか。事実一デナリオンは労働者が生活する上で一日に必要とする最低限の費用なのです。 ちょうどニコヨンと言われる254円が、以前日本の日雇い労務者にとって必要な生活の糧であったように、これを労働時間で分割支給したとすれば、最後の1時間しか働けなかった人、その人はどのようにして生きていくことができるのでしょうか。イエスの視点は終始弱者の側にあるということ。先ほど中断したところをもう一度振り返って終わりまでいきますと、私の仲間友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さ、寛大さであなたの目が邪悪になったのか、妬むのかという、そういう言い方をしている。初代教会は当初、持ち物を分け合って共同の生活をしていた様子が、使徒言行録の2章42節以下に記されています。また、ヨハネの手紙1の3章18節では、やはり同じように弱者に対する配慮を教会の教えとして語っています。兄弟が必要なものに事欠くのを見て、同情しないものがあれば、どうして神の愛がその人のうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。イエスと同時代に活躍したユダヤ教ラビ、セラが、私たちが今まで見てきた例え話に非常によく似た話を残しています。しかし、その違いは歴然としています。こういうお話です。ラビ・ブンバール・チアを何に比べようか。それは王がブドウ園を持っている場合に比べられる。王は労働者を雇って国の世話をさせた。労働者の中に抜群の働きをする者がいた。王は彼の仕事ぶりを見て、いかに彼が有能であるかを知った。そこで王は彼の手を取って一緒に散歩した。夕方になって労働者たちは彼らの賃金を受け取りに来た。その男にも残りの者たちと同じだけを支払った。すると他の労働者たちが不平を言い始めた。私たちは一日中働いたのに、この男はたった2時間しか働かなかった。それなのにこの男も私たちと同じだけを受け取るのか。王は彼らに言った。なぜあなた方は不平を言うのか。この男はあなた方が一日中かかって働いたより以上の仕事をたった2時間でやってのけたのだ。このようにラビ・ブンは28年間の生涯で、勤勉な学生が100年かかって学ぶ以上に律法を学んだのである。イエスは有能であるか無能であるかを見るのではなく、また仕事の出来具合に応じてその人の価値に値踏みをするようなことはしておられません。どの命も等しく同じ価値を持つ存在であり、分け前についても必要なものについては等しく分かち合うこと、これが神の国である。そしてこの国はイエスによって始められているのです。私たちの社会で営まれる経済活動では弱肉強食が主流を成しています。そのために豊かな階層と貧しい人々の格差が広がっています。18世紀のイギリスで起きた産業革命期はその頂点になっています。この頃に近代経済学は所得の不公平な配分をめぐって、それの是正のために誕生しています。アダム・スミスは国富論を書いておりますが、 一方で道徳上層論も表し、利己的な経済活動がどうすれば利他的な働きと調和を持つことができるのかを述べています。道徳、ここに良心を置いています。そして良心がある限り経済活動をしていれば、その中に神様の見えざる手が働いて、利己心は利他心と調和する、そう述べたのです。しかしこのような自然調和の見方はあまりにも楽天的見解でした。次に登場したロバート・マルサスは牧師でしたけれども、人口論、An Essay on Population を表している。みんな、もう私どもは学生時代、岩波文庫の白い表紙の白帯のそういう中からこういうのを貪り読んだ時代でした。貧しい時代でしたから余計そういうことがあります。で、このマルサスは貧しい人たちが英知を傾けて人為的に人口調節をすることで貧しさを克服するように進めています。貧しい人は結婚を30以上に伸ばしなさいと、そして人口を少なくする、それが自分の糧であり子供の糧であり飢えないで済む社会を作る道だと。人口は逃避級数的に248く、食料は倒査級数的にしか増えないのだと、もう私はこれに非常に共鳴をした時があります。利己的人間が他人を思いやる配慮が乏しい現況にあって、こういう形でも難しい。それは最後には制裁による利己心と利他心の調和を図る。これがジェレミー・ベンサムやトーマス・ホッブスでした。ことにホッブスは、人間の自然状態は万人の万人に対する戦いであり、そのような状態では人間は人間に対して狼である。これを止めるには各人は生命、財産、権利を強力な絶対政権に委ね、そこから受ける制裁と規制によって利己心を抑え、利他心との調和を図る必要があることをホッブスは説いています。これは社会契約論として政治思想としても大きな影響を与えました。政治の目的は最大多数の最大幸福にあるということで、これを掲げる思想を功利主義と呼ぶようになります。しかし幸福は必ずしも物の豊かさだけでは測れません。そのことに気づいたのはジョン・スチュアート・ミルでした。彼は利己心と利他心の調和するところに究極的な幸福のあることを説いて、それはイエス・キリストの三条の説教の結びであるマタイ7章12節、私たちはこれを黄金律と呼んでいますが、これこそが至福、最上の幸福への道であり公理であると言っています。あなた方が人からしてもらいたいことを、あなた方がまず人にしてあげる。これこそは最高の道徳であり、国旗によって成し遂げられる公理であると。最初、Do as you'd be done by。これが7章12節。This constitutes the highest principle of happiness and Christian morality.On utility. イエスの正しさと物差しはただ単にキリスト者集団の中だけで受け入れられ守られるばかりではありません。やめる世界に向かって人を生かし、弱者を救済し、誰もが生きがいを回復し、究極的には神の国を地上にもたらす力を持っているのです。そのような働き人として 私たちがここに召し出されていることを自覚したいと思います。そしてそれぞれの持ち場でイエスによる神の国を証ししていくものでありたいと共に祈りを合わせたく思います。この後捧げる賛美歌の一節、そのことをよく語っています。歴史の流れ、古きものを帰らぬ過去へ押しやる間に、主イエスの盾し愛の国は民より民へ広がりゆく。時代の風は吹きたけりて、思想の波は相打てども、すべてのものを越えて進む主イエスの国は永遠に栄えん。人を捧げます。主イエスキリストの父なる神様、人が人に対して狼であるような利己的な私たちの罪をどうかあなたの御霊によって洗い清めてください。また罪あがなわれた者にふさわしく争いと戦いの世界にあって和解の務めを果たしていくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はお立ちくださって、ご一緒に賛美歌の412番を歌います。
果たした。